この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも大和接骨院院長杉です。
どうも患者兼ポッドキャスターの徳松たけしです。
おい、
ね、この番組はですね、高校時代同級生だった私徳松と杉がですね、このアラフィフになった今、
アラフィフだ、
もう満身創痍でね、ポッドキャストやるのもやっとな50代近づいて、今も
首は大丈夫なんですか、ま、徳松さん、
けどおしゃべりしたいと、ね、またあの頃みたいに漫画の貸し借りをしたいと、
まあ、僕が一方的に貸し付けてるだけなんですけど、
ね、いやそういう趣旨でやっております、はい、しかもですね、高校時代とは違って今借りているその漫画はですね、次が今経営する大和接骨院の本棚からお借りすると、そういった番組になっておりますね。えすごいですね、もう4次元ポケットみたいな、
まあ、電子書籍を導入しとるんで、ね、
なるほど、
言っちゃうと無限ですよ。
無限ですか、
はい、無限の本棚ですよ。
もう61回ですから、
はい、まあ、61作品を紹介させていただいてるってことです ね
少なくとも杉の本棚には61作品入ってるってことですからね。
そう
そういうことですよ。ということで、まあ毎回思い入れのある作品をね紹介はしているんですが、まあ、今回はちょっと特に、
はい、
ちょっと思い入れのある作品を紹介ということで、
はい、
じゃあまずタイトルの方からお願いいたします。
接骨院の本なら第61冊目、
お
押切蓮介先生で、うん、夕闇特攻隊。
あ、夕闇特攻隊ということでね、はい、僕これ最初調べた時に表紙の絵がなんか本当に特攻隊の格好をしてるみたいな、
そんな風だったっけ、
なんかちょっとそんなような絵だったから、僕まあもちろんねこの番組ではハイスコアガール、
はいはいはい、
もうすでにや
ハイスコアガール紹介させていただきました、
やってるので、やっぱその時のイメージがあったので、あ、そういう特攻隊のその歴史的な、
ああ、第二次世界大戦の、みたいな。
ああ、こういう漫画も描くんだな、
違います。
全然読んだら違いましたね。
全く違いますね。
まあ、特攻隊ではありましたけれど。は
い、
まあ、
一応ね、キャッチフレーズ的には、
はい、
肉弾ホラーアクションとね、言われてますね。
肉弾ホラーアクション。
そう。
なるほどね。はい、はい、はい。まあ、これも喋っていけばね、はいはいはい、どういう意味かわかりますけれど。
まあ、ホラーはね、押切先生の、
うん、
まあ、お家芸というか、もう得意分野なんですよ。
はいはいはい、はいはい。
まあ、デロデロとか、
なるほど、さ
ゆりとか。
まあ、霊的な。
そう、まあ、ギャグからシリアスまで、
なるほど、
しっかり書いてるんですけど、夕闇特攻隊はですね、
うん、
単行本の一巻は、
うん、
マジでちょっと緩い感じなんですよ。
まあ、緩いというか、なんか僕、はい、あのペースで行くのかなと思ってました。
はい、
単純に、
はいはい、
まあ、シティハンター方式というか、
1話完結で、
1話完結でいろんな依頼人の、
あ、まあまあね、ちょっと、依頼人って言ってもまあわかんないから、
あ、そうか、そうそう、
主人公は、まあ、辻翔平っていう、うん、まあ、気弱な男の子、
はい、
高校生なんですよね、はい。で、まあ、ちょっとひょんなことから、
うん、
学校にある、ちょっと変わった部活に入部するんですよ。
あ、
その名も、心霊探偵部。
ああ、いいですね。まあ、まあね、
心霊研究部じゃなくて、心霊探偵部ですよ。
はい、まあまあまあ、けど、うん、ありますよね、は
い、
なんか。
いや、ないよ。普通はない。
まあ、高校の時にね。
あったっけ、
やってました、ね。
うちの高校にも。
なかったでしたっけ、
ないと思う。
スケットダンスとかなかったでスケット団とかなかったでしたっけまあまあまあまあ。
それ好きだけど、その作品も。
うん、まあそういうね、うん、まあ部活みたいなもんですね。
はい。
うん。
だから結局ここは、
はい、
まあ、花岡弥生ちゃん。
はい。
っていう、隊長、通称隊長と言われてる。
はい。女子高生、
ね。女子高生が、はい、まあ部長でいるんですけど、うん、まあ依頼人がいっぱい来て、
はい。
でまあそれの、心霊にまつわる。
うん。
うん。探偵部だけど、まあ、結局トラブルシューターですよね。
はい、まあまあまあまあ。
はい。
まあ、例えばね、有名なところで言ったら、トイレの花子さんとかね。
あ、はいはいはい。まあ、
学校で起きるような、そういう怪談のトラブルを、はい
は
い
は
い。
解決するわけですね。
解決する部活動、
ね。まあでも、部外者のね、デパートのそういうなんか飛び降り自殺の例を、なんとかしてくれとか。まあ、で、しかも結局、結構のお金を要求するっていう。
あ、
結構は、
だけど部活ですからね。
部費がいる。
うん、部員とかも、やっぱ強豪校だと100人ぐらいいるんですか？
部員はですね、
はい、
翔平くんが入る前は、二、はい、人です。
あ、二人なんだ。
二人プラス、一匹です。犬がいます、犬が。
ほんで、もう、その、部活動だけど、お金も取って解決するという、ね。
そうそうそうそう。
あ、
はいはいはい、確実に、もぐりの部活ですよね。
あ、なるほど。
はいはい。
まあ、そういう部活に、まあ、ひょんなことから、
翔平くんは門を叩くんですよ。
はいはいはい。
入りたいところに、
はい、なかなか物好きですね。
そうですね。まあ一応理由があるんですけど、後々語っていくんですけど。
はいはいはい、
でまあ結局部長のやよりちゃんは、うん、隊長は隊長って言うんですけど、
うん、
隊長と呼べって言ったからね。部長か隊長と呼べって私のことだった、
はいはい。
僕は隊長って呼びたいんですけど。
はい、
隊長はまあ霊能者なんですよ。
うん、
でまあ霊が見えるし、
はい、
除霊ができる、
うん。
隊長の除霊方法は。
うん、
ちょっと変わってて、普通、まあ、徳松さん、除霊って言うとどういうの
を想像します？除霊って言うと、まず最初に思いつくのは、なんか、札とか、うん、なんかこう、まあ、
お経とか、
ね、お経とか、うん、まあ、僕ら世代だと、鬼の手とか。
ヌーベだ、ヌーベ、
はい、
ヌーベだ。
まあ、大体この3つに絞られます
ね。僕はまとめていいですか？
除霊といえば。
お札。
お札。
まあ、まあ、霊言同士でもやったね。お札。
お経。鬼の手。
面白いね。
いやいやいや。いやいや、まあまあまあ。うん、まあ、それは間違いないです、ね。
間違いないですね。うん、
いや、だから僕も。
ゴム手袋をかぶっとかなかもね。厚毛とかなかもね。
ゴム手袋、あれ、革の手袋。
ゴム手袋だったよ。理科の先生だもんだって、ヌーベ。
あの黒いやつ。
そうそうそう。
あれ、ゴム手袋なんだ。
ゴム手袋なんですよ、あれ。
あ、そうですか。うん、あれ、普段見えない、ね。
見えない、ね。
いや、だヌーベの話だから。
あ、ごめんごめん、間違った。ずれちゃった。
はいはいはい。
あ、そうそう。
で闇特攻隊ね。そうそう、
だから、でも、
まあ普通そうです、ね。
だけど、
はい、
隊長は、その3つとも使えません。
う
ん、何を使うと思いますか？
いや、まあ僕、読んでますからね。
あ、そっか。拳です。
拳なんです。ここがいいですよね。しかも、なんて言うんでしょうね。もうその、なんだろうな。まあすごい漫画的な表現なんですけれど、なんかこう、めり込む感じがいいですよね。
ああ、やっぱり打撃がね。
例といえば、透ける。
スカってなる。
スカってなるのが、まあ、お化け、例の表現なのに、あんなに幽霊に、
拳、骨めり込む。
めり込
むね。
もう本当に、ぶっ込みのタクぐらい、
めり込んでるよね。
ねちゃっとめり込んでる、あの表現が新しかったですね。
はい。
いや、新しい、これはもう、
おしき先生のバトルシーンは、すごくその業界でも評価されてて、
あ、いや、すごい。
後ろと虎の藤田和弘先生も大絶賛してるんですよ。
いや、バトルシーンが、とにかくなんか爽快だし、
かっこいいですよね。
面白い、いいんですよ。あ、で、その、だから、これ一個難点を言うと、これは別におしき先生ケチつけるわけじゃないんですけれど、やっぱり普通、霊を倒すとか、そういう表現とか、
はいはいはい。
で、やっぱりさっき言ったそのお経とか、まあまあまあ。
能力、能力だったりね。うん、能力、ね。
霊眼とかね、いろいろありますけれど。
じゃあ、英殺国流派とかな、
うん、関係なく、殴ってるんで。
殴って蹴ってな。
殴って蹴ってるんで、うん、人間相手にしてる時と、霊相手にしてる時の差がわからないっていう、なんかその、なんかその、あれ今倒してんのどっちだっけみたいになる時はありました。
あ、なるほど。なんか混乱しちゃって。
ランダムに出てくる、
ね。出てくるからね。
体調、どっちも殴るんで。
まあ確かに。
どっちかなって思う時あるぐらい、もう本当霊と人間差別なく、ぶん殴りまくるという漫画ですよね。
まあそうですね。
いや、これは、そこはすごい、やっぱこの漫画の一番のポイントじゃないですかね。う
ん、
はい。
で、まあ、翔平くんがね、入部した理由が分かってくるんですよ。
はい。
翔平くんお姉さんがいまして、
はい。
小さい頃、霊に取り殺されてるんですよね。
ああ、なるほどね。
で、その仇を討ちたいと。
はい、はい。
で、そういうことをまあ隊長に打ち分けるんですよね。うんうんうんうん、で、まあ、あるなんか、心霊のその、調査をしたときに、
はい。
偶然にも、翔平くんの生家、生まれ育った、だからお姉さんが殺されたところに行っちゃうんですよね。
はいはい、
で、その時に、なんかちょっとよくわかんないんだけど、
うん、
その時のその怨念というか、
はい、
残念残念、
はいはい、
その思念みたいなやつが残ってて、
なるほど、
その時のシーンがこう見えちゃうんですよね。
はい、あれ、念写したやつですね。
そうそうそうそう、そうそう。だから、お姉さんが殺されてるシーンが、本当にその時に起こったみたいに見えて、
はい、
でそのお化け、お兄さんを殺した、お化けの写真も撮影できたみたいな。
うん、 で、それを撮影したのが、あまあ、一応言っとく、補足しとくと、部員ではないんですけれど、
はいはいはいはい、
犬なんです、ね。
あれ、犬が撮ったんだっけ？
犬が撮った。犬の念写です。
2号ね。
2号。2号の能力、
ね。2号の能力念写。
能力で念写して、したらそこに、主人公の、だからお姉さんを呪い殺した、
お化けが映
ってた。お化けが映ってたっていうとこから、
物語が、そう。急展開ですよ。もうね、いきなり、もう。
めっちゃ興奮してんじゃん。
もういきなりね、あれですよ、彼岸島ですよ。
いや、それ
よく友達に紹介するとき、例えるんですよ。
はい。
2巻から、もう急に彼岸島になるから。
いやいや、だから、うん、ヌーベ行ったり、彼岸島行ったり。
2巻、もう、めちゃくちゃ面白い。2巻からめちゃくちゃ面白くなるからって言って。
ああ、なるほど、ね。
で、結局そのお化けの正体を、正体がわからないから、うん、ネットでね、情報を募集するんですよ。
なるほど。
お化け知りませんかみたいな。尋ね人みたいな感じで。
いや、まあまあ。
情報を求めるみたいな感じで。
尋ねられてもね。うん、
そしたら、ある日、はい、何週間が経ったら、
はい、
一人の女の子が、心霊部員、心霊探偵部に訪ねてくるんですよ。
はい。
この写真撮ったの誰みたいな感じ。
まあ、情報提供者みたいな感じかなと思ってね、そうそうそう受け付けて。
全然違うくって。
はい。
いや、これ誰だと思ってるのみたいな。神だぞって言って。神を晒すな、ネットで。
なるほど。
打ち切れてきて。もう本当に。
しかもそれを、
はい、
犬が撮ったって聞いて、さらにぶち切れてました。
そうだったっけ。読んだばっかだから、トークちゃん
の
思って
る、ね、僕の方が、詳細に覚えてますから、
ね。
はい。
で、襲いかかってくるんですよね。
そうそうそう、そう、
はい。だけど、体調は強いから、霊だろうが人間だろうが容赦せず、
そう
もうぶっ飛ばしたんですよ。
そうなんですよ。
はい。病院送りですよ。
これ、ある程度ネタバレになっちゃいますけど、
ある程度のところまで行きましょう。
してるんで、
う
ん。
そうそう、13巻で完結してるんで、ね。
完結して、ネタバレもある程度出ちゃうんですけど、
はい、
僕、
はい、
これも一個気になるポイントとして、
はい、
その依頼者、
はいはい、
その、怒ってた、ぶち切れた人、はいはいはいはい、そこで体調にボコボコにされちゃうんですけれど、はいはいはい、その後、いつ出てくんのかなってずっと思ってたんですけど。
いや、病院送りだから出てこない。
いや、けど、どっかのタイミングで、出てくんのかなって僕だけかもしれないですけど、
うん。話では出てきたよね。
話には出てきてたから、うん、
あいつ病院送りになったらしいぞ、みたいな。
そうそうそうそう。あ、出てこないです。
リタイアですよ。
リタイアです。
徐々的にはリタイア。
はい。
再起不能。
うん。で、そこで、まあ、要するに、資格みたいな感じですよね。
ね、来たんですよね。
その、紙をネットに晒しやがって、
そうそうそう。
っていうのを返り討ちにして、
で、プラス、依頼が来るんですよね。
うん。そうそうそう。
うん。何党だったっけ？
はい。何でした？
何党だ？
首党だ。
黒首党のっていうところから、
黒首党から当てで、当てというか、
その写真、はい、写真でね、もう一つ情報が、近くではなく、
はあ、
助けてほしいと。
助けてほしいと。
生贄されちゃうから助けてほしいっていう、ちょっと。
どこら辺にあるんでしょうね、黒首党ね。
それは詳細に貼られてないけどね、離島があるんですよね。
あ、そうですか。
黒首党。
はいはいはい。ちょっと、小学校の時は習って、地理では出てこなかったですけれど、ね、まあ、あると。
あると。
で、そこからの依頼が来てて、
はい、
依頼を読むと、まあ、助けてほしいと、はい。
死んじゃうからね。
うんうんうんうん、
で、まあ、まあ、とりあえず、最初は翔平くんだけ行くような話だったんですけど、
あ、そうですね。はいはいはい、
結局、3人に行くんですよね。
そう
ですね。で、ここからがもう彼岸島ですよ。
だから、それ、彼岸島ですよって言っちゃうのは何だ、うん、まあ、杉の中ではなんか。
めちゃくちゃ褒めてるん
でしょ。めちゃくちゃ褒めてるんでしょうけど。
めちゃくちゃ褒めてる。別にパクるとかじゃない。全然、ねね、彼岸島っぽさはないんだけど。
めちゃくちゃ褒めてるんでしょうけど、なんか二人デュオで歌ってて、オリジナリティを追求してるアーティストに、うん、いや、ほんとユズみたいで最高ですね。つってんのと同じですからね。
いや、めちゃくちゃ褒めてる。いや、
まあまあまあ、うん、その人もめちゃくちゃ褒めてるんですけれど、うんうん、いや、俺、ゆずじゃねえしってなっちゃうんで。
いや、
おしき先生も、彼岸島じゃねえしってなっちゃうんでね。
黒首党だし。
黒首党だし、つって。こっちもう殴ってるし。霊殴ってるし。
丸太使わねえよ、つって。
はい、なってる。いや、僕、だから、彼岸島を知らない。
あ、知らないの？
いや、知ってますけれど、読んだことない。
読んだことないの？
ないんです
ね。あ、そっか。
あ、そうです。そんな人いるんだ、みたいな勢いですけど。そんな別にあられちゃんみたいな位置に彼岸島いないですけどね。
日本国民の 65% が読んでると思ってたんで、彼岸島。
多分読んでる人はそんなにいないと思いますけど、 で、そこから、黒首島に
行くんですよね、3人で、ね。
渡る3人でね、部員の。
はいはいはい。
ちなみに隊長の、まあ、部長ともう一人も女の子なんですね。
はい、あ、そうそうそうそうそう。
はいはいはい。ちょっとお嬢様っぽい感じのね。
そうですね。天然で可愛らしい。
可愛らしい。
別に特に能力者ではないんですけど。
そうですね。なんか、特に最後まで覚醒することもなく。
かえちゃんね。かえちゃん、ね。
かえちゃんのままで終わりましたね。
うん、戦うと結構強いっていうね。まあ、ちょっと強いっていうね。
そうですね、うん。はいはいはい。そう。で、3人で渡ると。そう。う
ん、で、まあ。まあ、島について、まあ、いろいろ調査すると、依頼者のもとにね、ついてね。
すごいね。
まあ、すごいことがわかるんですよね。この島は、もう、うん、まあ、多分これ、舞台は平成の時かな。平成ですよね。平成の世なのに、
はい、
まあ、一つの、黒金っていう一族が、もう 村を仕切ってて、村人に、瞳ごくね、生贄を要求したり、あと、観光客を拉致ったり、島から、出張してまで人をさらってきたりして、もうやりたい方でやってるんですよ。
で、まあそれをちょっと生贄みたいに捧げるみたいな文化がね、
そう
そう、ある島なんですよね。いや、まあ、なかなかないんでしょうけど、けどなんか、やっぱりこういう、まあ、その、設定じゃないですけれど、
はいはい、
意外にあるじゃないですか、その、なんていうんですか、こう、なんとか村みたいな、
あ、
古い風習が残ってるみたいな、なんか僕テレビで見たことありますけど、なんか未だになんかその、エビ食べちゃダメとかなんか、
へぇ、エビ食べちゃ
ダメだったっけな、なんかとにかく、それは神様だから、絶対に食べちゃダメみたいな、
文化があるの。
やって、んで、カッパエビせんべいは食べていいんですかみたいな、バラエティ番組だったんで、そういうちょっと失礼な、インタビューとかしてましたけど、うんうんうん、だからなんかそういう特殊な風習が残ってる村ってこの令和でも、
はい、
ひょっとしてどこかになくはないかもしれないですけれどね。
そうですね、結構村に残る風習で怖い漫画とかね、最近結構あって、
そうそうそう、
あれなんて名前だったかな、どう忘れちゃった。
だからまあ黒首島みたいな島がないとも言い切れないです、はいね、
うん。確かに田舎ってちょっとね、独特のね。
まあ、独特のやっぱり閉鎖的な文化ってありますからね。だからまあ、絶対、まあね、その、本島では考えられないような文化が繰り広げられた島に、まあ、部員3人で行くわけですね。まあ、プラス犬も行きます、
ね。そうそう、2号もね。
2号も行きます、ね。
2号目が3だからね。かわいいよね。
1号はちなみに殉職
してる。殉職してる。殉職してる。殉職した理由は最後までわからない。うん、どう死んだんだろうね。
あ、で、まあ、島に行って、
はい、
で、そこで、その、
ね、黒金のね、
黒金家と、
そう、まあ、対立していくわけですよね。
はい。戦っていくわけですよね。
そうですね。もう、バトル漫画に突入するわけですよ。
いや、だからね、やっぱり、この、まあ、夕闇特攻隊、まあ、はい、その、内容に関しては、まあ、こっから、
はい、
劇的にもう、一気に読み切れるような感じで。
そうですね。もう突っ走る感じですよね。
突っ走る感じで進むので。
とちゃん結構だから12巻ぐらいがあっという間じゃなかった？
いや、だから本当に。
疾走感すごいよね。
だから僕、さっきも言いましたけど、1巻読んだ時は、このペースだと、うん、やっぱり、なんて言うんですね、うん。1話1話にカロリーが高いので。
うん、高いか？
いやいや、うん、これ結構13巻だと時間かかるなと思ったんですけれど、うんうん、まあ変な話、もう2巻の途中からは13巻まではもう1だから実質2巻ぐらいですよ、ね、僕の最初の覚悟したベース配分から考えるとだいたい2冊で終わったぐらいのスピード感 で
ちゃんと完走できた。
感想できましたの。もう、最後までもう、本当のめり込んで読めたので、ね、そこは、やっぱり、まあ、ぜひ皆さんにも、
読んでほしいですね。
読んでほしいなっていうのが、まあ、あとその数々のね、
はい、
名言。
あ、名言？
はい。
例えば？
いや、だから僕が一番響いたのは、ちょっと詳細は、ちょっとまた間違ってると思いますけど、
はいはいはい、
僕、
はい、
特マスクオリティなので、はいはいはい、なんか夢、にするな、みたいなね。なんかその。
ああ、言ってたね。要するに目標、あ、そう、夢だと叶わないから、
その
来年までにやるみたいな。倒すよ、みたいな言ってたのね。
叶う。その目的にしろ、みたいな。
あ、だからさっき首は治るって言ってたの。
そうそうそう。
僕は体調イズムを引き継いでるわけね。
これね、ね、これ、ひょっとして今回からしか聞いてない人はわからないですけれど、はい、まあ僕はずっとその首と、まあ腰痛に悩まされてて、うん、もう一時期はもうポッドキャストももう無理だと、引退だと。
ポッドキャストできないって相当やべえぞ。
でも、治らないぐらいに思ってたんですけど、やっぱり押し切り先生っていうか、まあその体調の言葉をもらって、うん、やっぱ僕は今治るって、まあ今でも痛いんですけど、
押し切り先生の作品素晴らしいな。
きっと治ると思ってちょっと最近ウォーキングを始めましたから、はい、やっぱりそこの言葉は夢にしちゃダメだっていうのは、うんうんうん、でやっぱりその表現とかも少年やっぱりそのどうしてもこの言葉しか思いつかないんであれですけど、はい、やっぱり少年ジャンプ味を感じますね。
まあ、掲載されてる雑誌は月刊シリウスなんですよね。
そうなんですけれど、まあ、
僕
は
ジャンプ黄金世代育った。
やっぱりね、押し切り先生といえば、やっぱり僕の大好物の同世代ですから、
あ、はいはいはい、まあ、
一個下ね。一個下ですけどね。押し切りは一個下だけど。
おいおいおい。
けど、まあ、同世代なので、確実に、この前のスコア、
ハイスコア
ガールもそうですけれど、うん、もうスト2も含めて、確実に同じものを見て、生きてきてるはずなので、
はいはい、
ちゃんとね、抑えてますね。いや、僕らの世代が好きな感じを。
例えば？
いやいや、だからだからその、まあ、だから努力、友情、勝利ですね。
ジャンプリズムやん。
はい。だからもう、やっぱり。
まあでも本当そうだもんね。
そうなんですよ。だから、その、これは僕はいい意味で言ってるんですけれど、はいはいはい、やっぱその昨今やっぱり世の中って理由とか、はいはい、理屈、うんうん、あとなんていうんですか、よくソースはあるんですかみたいな、なんかそのなんか
イラッとするやつね、
科学的に理由がなんか難しいカタカナ使ってくるんですよ、
はい、
はい、けど僕らの頃の漫画っていうのはだいたい最後うおーっつってこう全部の理屈を、うおーで乗り越え。
もう言っちゃうといいんだよ、細けいことはっていう、松田さんの言葉に集約されますよね。
はーで乗り越えてきたんですよ。
この一撃に俺ら全てをかけるでいいよ。
そうそうそう。でも知らないです。相手の、敵の組織がどんだけ、いろんな思想とか、野望とか持ってても知らないんですよ。とりあえず、見た目の悪そうなやつは、
ぶっ倒す。
ぶっ倒すっていう。やっぱこの、やっぱり、ね、分かりやすい、その、なんて言うんでしょうね、イズムが、ちゃんと、やっぱ押し切り先生は分かってるなて。
これが押し切りイズムですよ。
これ、ね、もう殴っちゃえばいいんだよっていうね。いやそういう部分では、だから今回、押し切り先生の、まあね、ハイスコアガール以来。
そうですね。ま、そう。僕が、
そうそう、
きっかけが、そう。だからと、ね、僕たちの、
まあまあまあ、ジョジョ会の時には必ず
来る。
と思
う。そう、神奈川畑野が生んだ、落語監督。
落語監督であり、スタンド使いなんですよね。
そう、漫画家先生とかをストーキングする能力持ってるから、押切先生のストーキングしてないか心配なんですけど、
ね、
だいぶハマってますからね、押切先生に。
やっぱりそれスタンドじゃなくて、それは犯罪ですよね。ストーキング行為は僕らの頃はストーキングっていうのは愛でしたけれど、はい、今はまあちょっとねギリギリなところで、うん、トモプーはその漫画家先生への愛をね、うん、ストーキングボーイとしてやってたところ、
そう、表参道であった押切先生の個展に、
うん、そうですよね、公式の場で自宅
じゃない、
それは全然ストーキングじゃないですね。うん、はい。
でも毎日さ、毎日来たら先生もさ、また来たのってならないかなって心配だったんだけど、でもまあ、でもそこは、
ちょっと怖かった
かもしれない、ね。そこは多分まあ彼の営業力、落語で培った。
ああ、うん、なるほど。
人間国宝とか相手にしますからね。
なるほどね。うん、
素晴らしい。はい、営業力で。まあ、
押切先生ももう人間国宝みたいなもんですからね。そうそうそう、
確かに。で、はい、でちょっとまあ喋る感じになって。
なんか僕なら絶対、大無理ですね。
遠巻きに見るぐらいになっちゃうよね。
まあ、いくら好きとはいえ。
まあ、この間のファクト書いても説明したんですけど、はい、最後にね、ある日、電話かかってきて、
うん、
でも今、ちょっと時間あるっつって。
あ、はいはい、
まあ、仕事終わりらへんだったんで、はい、あ、ちょっとだったらいいよって言って、はい、ちょっと待ってて、はい、ちょっと待ってて、って、もうすぐだからっつって、
うん。
そしたらなんか声が聞こえてくるんですよ。
うん、
押し切り先生、 僕に先生の作品を教えてもらった名古屋の友人と、ちょっと電話で喋っていただけないでしょうかって言えないよね、なかなか。でも。
一番ジャンプ感あるのトモプーですけどね。
友情努力勝利。で、まあ、結局僕の誕生日に、誕生日に何かしてあげたかいってことを言ってくれて、で、まあ、ちょっと1ヶ月ぐらい過ぎちゃったんだけど、結局サプライズで。
いいやつだな。
で、プラス、まあ、一応その、まあ、僕はお金は出したんですけど、はい、そこの個展でしか買えない、はいはい、ポストカード、直筆の、石井先生の直筆の、ハイスコガールオンさんの、ポストカード
トモプーが買ったでいいじゃないですか。
トモプーが買った、言ってくれたかな、うん、多分、
うん。はいはいはい、はい。
を、買い付けてきてくれたんですね。で、今、うちの接骨院に飾ってありますよ、石井先生。
ありがとうございます。
大野さんは、うちの接骨院の女神ですよ。
だから、やっぱりその、うん、なんていうのね、心よく、
うん、
だって、それだって、いや、ちょっとそういうのがちょっとって、断られたとしても、はいはいはい、それはしょうがない
じゃないですか。しょうがないですね、
それはしょうがないのに。
荒、
う
ん、木先生なんか5回ぐらいサイン断られたらしいからね。
ああ、そうですか。
いやだからそれでも攻めるトモプがすごいわ。
いや、すごいですよね。うん、5回こくってるみたいなもんですからね。もう5回目本当に好きみたいなぐらいな感じですけど。いやだから。
で、押し切り先生と電話させていただきましたからね。うん、で、その時僕が言ったのは押し切り先生に、ホムラの目と、夕闇と交代が大好きですって言ったんですよ。
あ、なるほど。
思いは伝えれた。
だって、トモプも、もともとは杉から押し切り先生を教えてもらった、
ね。そう、
ね、うん。そっから、もう、熱量としては、トンプの方が、
今ちょっと僕より上かもしれない、下手したら。
超えちゃって、うんうん、でも古典に毎日通って。
そう。で、なんか、DJ もやられてて、おしき先生、クラブイベントにもね、なんか参加されてるんですけど。
そうなんですね。
徳ちゃんの大好きなサブカルクソ野郎じゃないですか。
いや、そうね。いや、だから
徳ちゃんがやりたいことじゃん。
そうなんですよ。多分
さっき、DJ って言ったらなんか目がキラキラしてたもんね。
いや、そうなんですよ。だからまあもちろん漫画なもね、僕、ちっちゃい時漫画家になりたかったけど、やっぱりその、やっぱり首を痛めたりして書けなくなっちゃったんですけれど。
何言ってんだ
まあまあ、なんかそういう意味で、押し切り先生ってなんか僕らの世代の、なんか本当やりたいこと、なんか全部こうギュッと固めて、やらまあもちろん大変だとは思うんですけれど、なんか全部夢を叶えてる感じが、
素晴らしいよね。
すごい羨ましいなっていう。
そう、クラブイベントがあるんだけど、やっぱ夜11時ぐらいからスタートじゃないですか、クラブイベントで、朝の4時5時だもんで、まあちょっと、既婚者には辛いって言って、めっちゃ行きたいんだけどって言って、LINE が来てましたね。ごめんなさい。そう。
どういう曲を流してるんでしょうね、
多分テクノとかじゃないかな。
ああ、はい、そうなんですか。
で、なんか VJ とかも使って、自分のイラストとかやって、おしゃれにやるんじゃないですか。
うわ
かっこいいよね、なんかね。
ちょっと僕はもう、古典ももちろん行きたいですけど、その、DJ イベント、クラブイベントちょっと行ってみたいなと。
行ったらいいじゃん、東京だけど。
だから、やっぱりそういう点からおいても、やっぱりその、同世代っていうのもあるし、やっぱりその共感する、なんていうの、幅の感じがすごい合う。な
んか地元がすごい近いらしいんですよ、トモプーと。
ああ、トモプーと、ね。
そう。で、なんか、押切先生のその漫画で、その、神奈川の、はい、なんかまあ、ラブホー街があって、そこのラブホーの心霊話があった話があって、で、あそこら辺で、そのトモブたちは、だいたい童貞を捨てるっていう話をなんか、押し切り先生と盛り上がってたらしいんですよ。
なるほどね。ああ、わかるわかるみたいな、ね。
そうよく言ってた、みたいな。
だからそういうなんか同じ時代を生きてきた、その共感みたいな感じもね。だからその心霊スポットとかでも、
奥さんの実家に近いんだって。
妙に行きたがってたじゃないですか。
ああ、
心霊スポット。車、最初乗ると、まず心霊スポットか。
行ったことあるとか。
いや、僕はそういうのないですけど。
黒首と行った
黒首と行ってないです。
黒首と行ったら、施しとけちゃうよ。
いやいや、だから僕は、なんかそのサブカルへの憧れ、その、消化できなかった憧れで今生きてるんで、みんなが高校時代中学時代に消化してきたことを全部今消化しようとしてるんで、だから今スト2やってるんで、僕
やってんの？
やってないですけど。
そばかつくな今もうそこなんで、スト6だよ。
いやけど、ちょっと前までやってましたよ。だからその、で、だからその、例えば最近僕が買った買い物なんてあれですから、あの鬼面組のオープニングテーマのアナログレコードですから。で、今全部を取り返してるんですよ。
で、それをスクラッチするわけ？
まあまあ、レコードをかけたいっていう。
鬼面組って、 後ろ指刺され組とか
ね。そうそうそう。おにゃんこ。
おにゃんこですよね。
ゆうゆですよ。ゆうゆ。
後ろ指ってね。
あ、そうそう。刺され組。まあだから僕らの、まあ、めちゃくちゃ世代ではないんですけれど、
あれ多分アニメの制作者が好きだったんじゃなかったかな。
どうなんですかね。
だってアニメに出てきたもん。その後ろ指刺され組が卒業式の
時に。ああ、なるほどね。
でライブするっていうシーンがあるんですよ。
もともと主人公のあの二人、あの河合ゆいとウルチエが、似てるっていう理由であの二人組になったらしいですけどね。いやだからいいんだよその話。
すみません。
ヌーベも鬼面組もいいんだよ。
いやでも押し切り先生多分これ
聞いて。いやだから押し切り先生の話になっちゃうと、どうしても90年代を
タイムスリップしたよね。
話したくなっちゃうんですよ。
ハイスコア代わりになっちゃうよね。
だから90年代っていう意味で言うとハイスクールっていうより鬼面組っていうよりしたたかくんの話したくなっちゃうんだ。
僕はしたたかくん。あの新藤先生、新藤先生もあれヘルニアでさ、
あ、そう、
書けなくなっちゃったから、徳ちゃんの仲間じゃん。筆を折った理由ヘルニアだから。
だから、新藤先生も、今ね、諦めたかもしんないけど、はい、ダメですよ。ほんと、諦めた。
なんで上から戻ってんね
夢にしちゃダメです。
あれ、あの、ハンターハンター
の体調の代わりに言わせてもらうけど、
ハンターハンターもう、トガ先生も、殺しが痛いらしい、ヘルニアらしい。
一緒一緒。体調に言わせりゃ、諦めてんじゃん。気合でどういう。もう僕らの世代、最後、うおーって言えば大体書けるんで。
あ、はい、この一筆にオラの全てを書けるって言えばいい？
そうそう、その後もう一歩も動けねえっつって。もう悟空なんか、20倍海王拳やった後の悟空なんかもう、
いでいで
全部骨折してますよ、多分。全骨折れてますよ。
ヤジロベイがドンで触ったら、さらにてくれ、みたいなこと言ってたもんね。
けど現実世界に先ずねえからな。
先ずの昔はあるけどね。
だからね、本当にまあその二巻以降全くあの夕闇とこたの話してないですけれど、なんかね、だネタもう一気にいけちゃうから、
そうなんだよね、
ネタバレ
にな
っちゃうんだよね。けどやっぱりその体調、体調の、まあ、主人公以降は誰になるんでしょうね。ここも難しいところですけど。
どういうこと？ジャンプキャラで例えると？
いやいやいや、この夕闇特攻隊っていうのの主人公は、
主人公は辻翔平くんや。
ああ、それは辻翔平くんでいいんだ。
そうだよ。
ああ、けどまあ僕はやっぱりあの隊長のそのもう圧倒的強さ。
ねえ。
あれがね、濃いよね。やっぱり。やっぱり僕ら世代でたまんないあのトランクスの初登場シーンね。
よく好きだよね、あれ。
フリーザのお父さんを。
僕ちゃん好きだよね、あれ。
一瞬で倒すあのシーンを彷彿させる圧倒的な強さっていう、もう、
なんか
好きな感じ。
ね、夢特攻隊でもなんか
僕らの世代、苦戦を望んでないんで。
チートが好きなの？
チートが好きなんで。はい、
それ令和じゃないの？
いや、令和はどうなんですかね。
で、なんか、ね、なんか八人衆とか言って出てきて、
ああよかったですね。
闇特攻隊でね、八部衆だーとか言って、もうね、これでもう今から何週にわたるバトルが始まるぞーとか言って、
そうそう、だからもう敵側も、これあのコミックで例えると2冊分ぐらいの俺らはボリュームの敵だっていう、
言ったら2コマぐらいでやられてる、
2コマぐらいでやられてましたね。
隊長にね、隊長にな、
ああいうところもすごい良、ね、うん、かったですよね。で、まあ、いろいろあってね。まあ、体調もね。まあ、途中でちょっと苦戦したりもするんですけれど。
まあ、そう
です
ね。
まあ、とにかく、もう、なんていうの、疾走感。
呼んでほしいですね。
呼んでほしい。
呼んでほしい。僕はね、だからこのために、電子、単行本でも持ってるんですけど、電子書籍版も全巻ポチって、
はい、
もう、押し切り先生の、
なるほど。
印税に貢献したんで。
なるほどね。はい。ちょっと、今回は、ひょっとして聞いてもらえるかもぐらいのね。
いや
もう一回電話してるし、みたいな。
そうですね。絶対タグ付けして俺 X に投稿するから。
いや、まあ、
別に、ね。先生、ね。よかったら聞いてください。
はい。
はい。
いや、だから、本当に、何でしょうね、そのタイムライン的には、
はいはい、
その、ハイスコアガールと UM トーク、重なってる時期もあるのかな。なんかちょっと。
発表時期はどうなんだろうな。
発表時期をね、調べたら、多少重なってるのかな。あ、
2007年から2014年、7年間も連載してる
んです
ね。
そうなんですよ。
すごいすごい。多分かぶってるね、じゃあ。
だから、僕はとにかく、その、押し切り先生のイメージが、もう完全にハイスコアガールしかなかったので、 まあ、むしろあこういうちょっとなんかホラーチックな、
はいはい、
あ作品も描かれるんだなって思ったんですけれど、まあ、逆に
あやっぱ被ってるなすごい、
はい、うん、杉からすると、まあ、結構押切先生といえばぐらいの分野なんですね。
そうホラーは押切先生の
なんです、ね、だからだってもうハイスコアガールはもう本当純愛ストーリー
青春ものですもんね
だったんじゃないですか、
う
ん、
そうノスタルジックな部分
もあるだからまあそういうなんか印象でいくと結構過激なシーンもあるかなっていうのはありますけどね。
徳ちゃん、ミスミスをなんか読んだら多分もう、しばらく悪夢にで恨まされるよ。
いやいやいやいや、だから僕はもう今後その、アウトでしたっけ？
アウト？ああ、アウト？
うん、ああ、あれ以上なんか、
怖いやつはいい、
ね。怖い漫画ないかなって思って、
ね。アウト読んでんな。
いや、読まさされられたんだよ。あれだ、あの、
バウンサー？
バウンサーの方ね、うん。
首折れるやつな。
首折れるやつ。嫌な首折れ。
天然毛はポップだけど。
そう。嫌な首の折れ方する。
怖
いってなっちゃうんだけど。
う
ん、まあ、だそういう意味で今回も、なかなか、こう、過激なシーンもありますけれど。
そうですね、拷問とかもね。
ある
ね、う
ん、僕はあの、バトルシーンの、爽快さ。あと、うん、これも、本当褒め言葉なんですけれど、はいはいはい、後書きで、はいはい、なんかその当時、僕の頭の中にはこういうストーリーとか、はいはいはい、夢のように広がってったけど、当時の実力では描ききれないなんていうのが分かっててみたいな、で、なんかようやく描けてよかったみたいな話が載ってて、
書いてました。なんか最初のでラストだとね、なんか温泉で戦うとかね。
ほんで、なんか初期の、その頃の僕の画力みたいな感じで絵がちょっと載ってたんですよ。
はいはいはい。どうでした？
これ本当に差し出がましいというかおこがましいですけど、マジでまあまあ下手くそだったんです。本当に。だから、やっぱりなんかそっからすごいやっぱもちろん努力されて。
あ、継続は力なりなんだよ、やっぱり。
いやだからなんか本当になんか僕が諦めてきたものを、首が痛くて。
それ、引っ張るな。
なんか全部。
黒首と言っときたら？
いや、一回なんか僕行った方がいいかなと思って。
で、ちょっと、
首切ってもらおうかもう、もうこれ以上苦しみたくないです。いや、だから、なんか僕が言いたかったのは、押切先生は、なんか僕らの世代のちっちゃい頃の夢を、なんか、ちゃんと、努力、友情、勝利で、全部
掴み取ってる人、
掴み取ってるっていう。
いやーかっこいいね。
いやー、うん、ほんで DJ までやって
DJ か、 DJ めっちゃ憧れとるやん。
いやーなんかわかんない
けど DJ やったらええやん。
なんかわかんないけど、押切先生の部屋とか行ったらなんか僕が欲しかったおもちゃと か、 なんか集めてそうだな。
フィギュアとかね、なんかわかんないけど、
なんか、
うん、おしゃれな、
コスモスとかの自動販売機とか置いてありそうだな。
どういうこと？
なんかわかんないけど、ああ、そうですか。まあ、だからね、まあ、とにかく羨ましいと。まあ、そういう感じですね。
なるほど。
だから、本編に関しては、いろいろ喋りたいけれど、ぜひ。
そうですね、ネタバレになっちゃうんでね、やっぱりちょっと。
ちょっと
言えないところが結構あるから、読んでほしい。とりあえず読んでほしい。
犬神家みたいなね、なんかいろんなキャラクターがたくさん出てくるんでね。はい。だから、まあ、これは、ちょっとまあ雑な紹介にはなっちゃうかもしれないですけれど、
でも本当に面白いから、
本当に面白い、熱量だけは伝わってると思うんで。
そうですね、小林の言うやみ愛が、
体調愛が言うやみ愛だから、もう本当だったらもう僕とね杉も、はい、今日満身創痍ですから。
そうですね
なんかもう本当に僕首痛いわ、もう杉も今にも目つぶりそうだわまあ、ギリギリの状態ですけれど、なんとかこの、夕闇愛だけは
伝、はい、伝えれたかなと。
ぜひ読んでほしいっていう。うん、
で、ついでに、ついでに夕闇を読んだ人は、ホムラの目っていうね、あの、押切先生の作品も僕大好きで、
あ、そうです。
これも読んでほしいし、いつかまた接骨院本なので紹介したいなと思ってます。
そうですね。
これもすごい面白い。絶対徳ちゃん大好き。
あ、本当ですか。
うん、
僕は本当ハイスコアガール大好きでしたからね。
あ、そうなの？
いや、大好き、大好き。
なんか紹介した時、なんか、僕、
あ、その、あの後、その、だから僕、後々ピンとくるタイプなんで。
なんだよ、それ。
録音時より、後 からだんだん熱が上がってくるタイプなので。
じゃあダッシュもちゃんと読んでね。
そうそうそう。だから僕、どっちかって言ったら、あっちのダッシュの、
あ、ダッシュの方がね。
のこの派だった。
ああ、言ってたね。はい。大野さんよりね。
そうそう。いやー、そうですか。じゃあちょっと、まあ、とにかく、押木先生ね。
はい。
あの時の電話。
ありがとうございました、本当に。
ポッドキャストです、ということで。はい、まあ、僕らからすると、アンサーソング的なね。感じの回になりましたけれど。
ね、うん、
はい、まあ、とにかく、まあ、努力、友情、勝利で乗り越える漫画ということで。はい、まあ、これからも僕らのね、番組も、努力、友情、勝利で乗り越えたい
な。友情、努力、勝利な。
友情。ああ、そうです。ちょっとそういう細かいことはわからないですけれど、うん、そういう感じでね。
うん、
え、なんでした順番。
友情、努力、
勝利。あ、勝利、うん、あ、最後は勝利ですよね。ということで、押木先生、はい、本当に、その説は、本当に、ご迷惑おかけしました。ということで。
うちのトープが。
いやいや。まあまあけど、めちゃくちゃね、サービス精神旺盛
で。本当に。ファンもめちゃくちゃ大事。あ、ほんでね、あの告知になっちゃうんですけど、はい、7月に名古屋で、
押
木先生の会談イベントがあるんで、ぜひもう、あの、トクマスも、強制参加からね。ちゃんと予定開けとけよ。
7月ですね。
バイト休めよ、ちゃんと。
はい、
大丈夫、
はい、まあ、頑張ってや
る。行くから、はい、トープと俺と。
会談イベント。押木先生が喋るんですか。
そうそうそう、多分。
ああ、なるほど。
うん、多分てか、そうだよ。そういうイベント
で。で、僕は、
トークショーみたいな感じじゃない。僕は、長谷川淳二が喋るんじゃなくて、押木先生が喋る。
ああ、で、僕と杉谷公演後に、トープのストーキングを止めればいいんですよね。
そう
です
ね。
はい。
いや、むしろ混ざってストーキングし
ちゃいました。いやいやいや。迷惑3倍になっちゃってる。はい。ということで。
かける3
だ。かける。いや、ボーズマンみたいになっちゃうから、うん、ほんと最後は。1000万パワーで光の矢になって、お前、押切先生に飛び込んじゃうよって言っても、押切先生はなんとなく分かってくれる。
受け止めてくれる、
ね。受け止めてくれる。
そんだけ懐が広い気がするわ。
令和の人に光の矢とか言っても、はぁってなるわけですから。ね、はい。ということで、まあ、筋肉マンもね、はい、またアニメ化決定ということで。はい。
もうやってんじゃん。
あ、もうやってるみたいですね。うん、はい。ということで、はい、まあ、こんな感じで、
はい、
まあ、終わりたいと思いますが、
はい、
はい、
次回、次回ね、
はい、
やっとですね、
はい、
決まりました。
あ、決まりました。
何が決まったと思いますか？
あ、僕はなんとなく、
はい、
わかります。
何ですか？
少女漫画界ですよね。
そう、多分忘れてる方多いと思うんですけど、
はい、
トープが、なんか二人で少女漫画とか紹介したら面白いんじゃない、はい、っていう。
わかりました。
で、
ようやく決まったんですね。
そうなんです
ね。その、いつも、
はいはい、要する
にトープが、
はいはい、この
番組は、なんか、首の骨が折れる漫画とか、首が吹っ飛ぶ、人が
死なない漫画を、
人が死ななくて、くキュンキュンする漫画を喋ってほしいと、
はい。
少女漫画だと。はい。
で、いろんなね、方からリクエストいただいたんですけど、
はい、
まあ、なかなかちょっとやれなくて。
なるほど。決まったんですね。
そう。でも、今回決まりました。
はい。
で、決まったの理由が、
はい。
すごく、前に告知したのに、まだそのことを、4月13日に X でツイートしてくれた、
はい、なるほど。
佐々木宏樹さん、
はい。
時々、整骨院の本棚のことを、
つぶやいてくれてる、
ね。ありがとうございます。いつも聞いてくれて。ヘビリスナーだと僕は信じてます。はい、
だからその方 の
方が最後というかリクエストがまたあって、はい、どうせなら、あ、いつやるのかなっていう、接骨院の本棚いつ少女漫画やってくれるのかな、
楽しみにしてるね、少女漫画界をね。
岡崎京子リクエストしてるのにな、
うーん、
どうせならヘルタースケルターやってほしい、
うん。
ヘルタースケルターやりましょう。やりましょう、これ。やりましょう。
多分ね、トモップが言ってたのは、
え、
ヘルタースケルターじゃない。ではない、
もういいよ、もうヘルタースケルターで。
下手したら、うん、ヘルタースケルターも、首飛ぶ気がするんだけど。
まあまあまあ。
まあまあ、けど少女漫画なんですよね。わ、
うん、
かりました。
ちょっとなんか質問してみて。
え、何がですか？
ヘルタースケルターのこと。
ヘルタースケルター、うん、いやいや、僕は映画化してるんで。
見たの？
してるんですよ。
見た？
はい、
久保田が出てる。あれでしょ？沢尻エリカのおっぱいが見たいからでしょ？
そうです。
おい。
おっぱい一択で見たんですけれど。はい。
別にって有名になった作品ですよね、あれね。
あれで別にって言ったんですか？
確かそうじゃないかな。お前間違ったらごめん。俺あんまりそういう芸能界
まあまあまあまあまあ、まあ、いいじゃない、うん。そこでなんかね、文句言われても別にって言えばいいんで。
う
ん、
そうそう。はい、俺は言おうとしてたのに。
ああ、そうなんですね。
うん、
ああ、少女漫画なんですね、あれは。胸キュンの。
そうそうそうそう。多分
ちゃんと
パンを加えて、
角で、
う
ん、で、こう、目が星になったりとか、
うん、そうそうそう、 ハートがキュンってなったりする
。お前みたいな、壁ドンとかあるんですね、ちゃんとヘルタースケルター。
顎食いとか
あるんですね。
まだ読んでないんですよ。ポチったんだけど。だから、ちゃんと、違うかな。
まあ、けど。
なんか全く予備知識ないんですよ。
あ、そうなんですね。
なんか整形がテーマみたいなことはちょっと読んだんですけど。
そう、う
ん、
その時点、うん、その時点でなんかその、
少女漫画に整形
とか。従来の、いやだから僕はもっとその、うん、先輩みたいな。まあいいですよ。
まあでも、ちょうどいい中間点だよね。わかんないけど。
僕らも、その、あえてとかじゃないので。
そうそうそう。もうリクエストがあったからしょうがないよ。
そうこれでトモプから違う。
文句言われたら、リスナーさんがそう言ったのかしょうがないよ。
じゃもう別にで返す。
そうそう、別にだよ。全部それ。
ということで。
別にの汎用力高すぎる。
次回がヘルタースケルター。ヘルターとなって
ます。ただひろさん、ぜひ、楽しみにしててください。
はい。
ちょっとうまく喋れるかどうかは分かりませんけど、はい。徳松の二人で頑張ってみます。
頑張ります。ということで、はい、次また漫画化してね。
私は一向に買わん。
はい。というわけで、この番組、また、まあ、首次第でございますが、また。
やれんのか？やれんのか？
お会える日を楽しみにしております。それでは次回、さよなら。
さよなら。